東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストルメンタルジャーニー第151回、いつもねご愛聴のほどありがとうございます。収録している本日2022年3月31日、年度終わりですね。明日から新年度4月1日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まずですね、昨日になるんですけれども、終わったばっかだ。今ちょっと実はあの自宅のスタジオからなんで、まさにも昨日のセットの中で、収録しているんですが、月例ライブ配信ね、昨日も本当にたくさんのコメントいただきましてありがとうございました。昨日はまあ3月をテーマにしたあのマーチライブストリーミングという形で、まあ、ちょっと3月卒業の早春になぞらえたちょっとクラシックギターのね配信させていただきました。まあアーカイブも残ってますのでね、よかったらチェックしてみてください。自分の中でもやっぱコロナ禍もうねライブ配信に切り替えてあっという間に2年経ってしまいまして、自分の中でもだいぶルーティーンが出来上がってきて、でね、お客さんもだいぶこうお客さん側も慣れてきたなという感じが、コメントを見て取れてね、大変嬉しく思います。さあでですね、あの前回から告知させていただいているんですけれども、今シーズン9月配信をもってあのインストルメンタルジャーニーね、最終回とさせていただく予定で今進んでおります。ですね、自分の中でちょっとね話したいスケジューリングがありまして、今日はですね、ラストスパート第2回デジタルミュージック、ゲーム音楽についてお話しさせていただきたいと思います。この番組はアートリューズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ゲーム音楽ってとにかくメロディーが分かりやすいじゃないですか。絶対に口ずさめる、多分あれは結構意図してると思うんですが、お子様が絶対口ずさめる、なんていうかな、難解なメロディーって、そのあんまりこうな、耳に入ってこないものって少ないような気がして、特にそのメインテーマ、有名な曲って、ものすごくこうキャッチーなわけですよ。で、それがそのデジタルなね、シンセサイザーとともにこう来るわけなんで、子供にとってはすごく、なんていうのかな、こうスッと入ってくるわけですよね。はい。その自分のバンドの話とリンクさせてしまうと、そのマガテックを始めるときに、なんでこういうバンドいないんだろうと思った要素の一つに、いわゆるそのインストルメンタルっていう部分を抜くとですね、やっぱそのインストルメンタルの界隈って、生演奏の界隈って、なんといったらJ-ROCK 的な、そのなんかこう、日本人ロック的な音楽がやっぱすごく少ない気がしてたんですよ。ちょっと崇高な、やっぱり洋楽寄りというか、海外寄りな音楽がほとんどだなと、感じてたんですね。例えばそれに全部、ボーカルものに置き換えたときに、いろんなこうバンドがいる中で、みんながジャズっぽい、みんながちょっとこうスカっぽい、ブルースっぽい、フュージョンっぽい、 ボサノバっぽいクラシカルっぽいものばかりやってるなって印象があったんですよ。なんで普通のロックやんないんだろうとか、なんでキャッチーで分かりやすいもの、ロックやんないんだろうと思って、で2004年に僕がそのバンドコンセプトというか、とにかくメロディーが分かりやすい、キャッチー、メロディーがつかみやすいものを、管楽器と、そのギターとそのロックバンド形式でやりたいっていうものをコンセプト考えたんですけど、まあ、ちょっと話脱線しちゃいますけど、例えばキャッチーで分かりやすくてスッと入ってくるっていうものが僕にとってもすごく重要なんですよね。自分が本当にやりたいもので、それっていうのはコード進行的なものなのかアレンジメント的なものなのか分かんないですけども、こうすごく誤解覚悟で言うと、ちょっとこう子供目線、ちょっと1ランク何かすごくこう子供目線に落としたものがいいというか、分かりやすいというか、何かこうすごく崇高で何かこう、アダルトな感じよりかは、なんていうんですかね、ものすごくキャッチーで分かりやすいものが連続してきてくれた方が、もちろんその当時良かったんですね。で、そのロックマンっていうものは非常にそういう要素があったんですよね。でそれっていうのがいわゆるその30年経っても変わんないんですよね。だから自分の性格なんでしょうね。はい。歌物で言うと、当時僕がロックマンをやってた頃っていうのは売れてた巷のヒットチャートってそのビーイング事務所、ワンズさんとかビーズさんとか、っていうのがすごく全盛期だったんですよね。だからその音楽ともなんかこう通ずるものがありまして、はい、そのね、ゲーム音楽っていうものが、自分にとってね、すごく重要な要素であります。はい。じゃあですね、ここで僕の、人生、ゲーム、デジタルミュージック、ベスト5発表したいと思います。イエーイ。第5位、ロックマン3から、はい、スパークマンですね。もうロックマン3どんだけ好きかっていうところなんですけど。で、調べましたら、藤田康明さんという、作曲家の方なんです。で、僕全然ご存知なかったんですけれども、いや、なんていうのかな、まあちょっとね、今日流せないから言葉で説明するしかないんですけど、音数がだから当時何トラックなんですか、これ3、4トラックなわけですよね。で、そんなにこう音色もない制約なわけですよね。これだけど本当にね、感動させていただきまくりましたよ。本当にありがとうございます。本当に、はい、ゲームのね、面白さも混ざってるんだけど、で今聞くとあれなんですよね、そのいわゆる打楽器が全然1トラックぐらいで再現してるんでしょうね。なんかゲームで使ってる多分その打撃音とか爆発音みたいなもので、使ってて、でこのスパークマンのテーマっていうのはなんていうのかな、いわゆるこうメジャー寄りのマイナーって僕は認識してるんだけど、ド単調じゃなくてなんかちょっと切なメジャーみたいな、曲で、ちょっと16ビートのね、すごいかっこいい曲で、ぜひね、ロックマン3スパークマンで検索していただけると出てくると思うんで、これは本当に今でも頭の中で流れます。はい。第4位、ファイナルファンタジーメインテーマ、これはもう説明不要でしょう。ね、これ4位なのかよっていうね、とこでありますけど、上松信夫さんですよね。だから、これも面白いですよね。YouTube とかでほら、1からいわゆるずっとこう、進化していくものを比較してる動画ってあるじゃないですか。で、当然、オーケストラだと音数がどんどん増えていったものっていうのが、おそらく本来の曲の良さを再現、表現してる部分ではあると思うんですけど、でもあれですよね、初期の頃のあれでも感動しますよ。すごく純粋に本当に曲がいいというか、メロディーがいいというかね、もう一度聴いたらなんか本当にゾクゾクするような曲であります。はい。第3位、はい、またロックマン3です。これハードマンという、ボスキャラのステージ、藤田康明さんですね。はい。 これもまあね、本当にまあその、曲の系統方向性、の感じはあのスパークマンのねテーマと一緒なんですけれども、これがね本当に僕のなんか好みにドンピシャなんですよ。なんていうのか本当ね、あのちょっとこう切ない感じの、 あのイントロから始まって、でそこからちょっと低い音で落ちてって、でまた盛り上がっていくんだけど、これがね本当にね、あのなんていうのかな、こう秀逸な曲であります。はい、第2位、これはちょっと最近の衝撃なんですけど、アンダーテイル、ホープス&ドリームスという曲ですね。ホープス&ドリームスからセーブザワールドっていう曲に行くんでしたっけ。これは、トビー・フォックスさんっていう、これはゲーム作った方が、あの作曲されてるんですよね。これはね、まあ、前回のラジオでも話したんですけど、ちょっと生徒さん経由で知りまして、なんだその曲いいですねっていう、なんていう曲って聞いて、あ、そのプログラムかの紙に書いてあったんで、で、あの、ね、トビー・フォックス、フォープス&ドリームスって聞いたら、あ、アンダーテイルっていうゲームの曲なのかと思って、で、これがね、あの、非常にあれなんですよ、最近の曲の割には、非常にあの、レトロなんですよ、はい。なんかその、音数少ないなっていうかね、なんかそのアンダーテイルの曲って全部そんな感じなんだと思うんですけど、これもね、言葉でどれだけ伝えられるか、分かんないんですけど、最初のオーケストラのストリングスが入ってきて、で、あのギターのMIDIのその打ち込みのメロディーが入ってきて、でこの後ろでバックがこうバコでドドスパパッパスパスパパってくる、で一回テーマが一周して何か別のテーマになった時に、あれちょっとゲームやってないから分かんないんですけど、別の場面で流れてた何かメロディーがモチーフになってバックで重なってきますよね、あれ確かね。あそことかもいいしね、なんかこう、ですごく短いじゃないですか、あれってすぐなんか確か終わっちゃうんですよね。で確かセーブザワールドでしたっけに行くんですよね。あれがね、そうなんか終わってほしくないなっていうね、気がも残るし、なんかまあ多分そのスパークマン、ロックマン3のスパークマン、ハードマンとあの非常に方向性が似てて、自分のなんかこうあのツボが非常にそこなんですよね。なんですか、まあ刹那メジャーってよく僕言うけど、なんかこうなんですかね、そうね、メジャーの中に切ないものがあって、そのメロディーがいいと思って、とにかくよかったらぜひ聴いてみてください。はい、それがまあ第2位ですね。はい、そして第1位です。はい、これは、ロックマン3のメインテーマです。はい、僕のベスト5、3曲ロックマン3入ってます。だからこの場合でロックマン3を買ってくれた家族、両親にありがとう言いたい、本当に。あれがなかったら今僕はどうだろう、形が変わっていたのではないかと思うんですが、はい、ロックマン3のメインテーマ、これ前も話したかな、ですね、ちょっとエピソードがありまして、最初ねブルージーな静かな感じで始まるんですよ。で、それでこうスタートボタンを押すとすぐゲームが始まっちゃうんだけど、それを放置しとくとその後でガッとこう盛り上がるところが来るのね。で僕はそれを知らずに半年間過ごしてて、で、ある時、そのなんか、まあなんかトイレかなんか行くついでから、そのコントローラー放置してたら、半年越しに、そのメイン、ガーってくるそのメインのところを知った衝撃があるっていう話をしたんですけども、それがもしかしたら僕の結構音楽の原点かもしれない、衝撃が。こんなかっこいいものが隠れてたのかっていう、なんかその、いわゆるシチュエーションも相重なって。本当ね、そうなんですよね。はい、じゃあですね、そんな、ごく紹介したところで、その頃の、まあ、10歳の自分、がやっぱり一番現れてる自分の曲何かなと思って、やっぱマガテックなんですよね。もうそのいわゆる、大人になって先生やって音楽を知ってとかってこと一回全部、もっと過去 の、 それよりももっとこう幼い自分に戻って あ、この曲作ってるなというマガテックの代表曲2曲聴いてください。じゃあ1曲目、砂丘の星。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
マガテック砂丘の星聞いていただきました。ゲーム音楽ね、主にロックマン3とかファイナルファンタジーを、ゲーム音楽が衝撃を受けて、でまあこういう音楽をやるロックバンドはあってもいいんじゃないかなと思って、まあね、このバンドを始めてやっております。まあなんか非常に自分の中、自分で話してても、ああそうだなっていう感じしましたよ、今今日聞いてて。うん、なんか10歳の自分がそのままこうやってる感じがしますね。で、そんなね、まあ、僕のね、音楽のルーツよく表しているマガテックの曲、もう一曲ございます。こちらも聴いてお別れです。聴いてください。ポップ。